こんばんは。名曲の楽しみ、吉田秀和です。今夜はモーツァルトじゃない方です。去年の夏から秋にかけて僕何ヶ月かちょっとヨーロッパ遊びに行ってたんですけど、でその中でベルリンの芸術祭に行きましたらね、珍しいことにいろんな国からのクアルテットが、弦楽四重奏団が、あれでいくつありましたかね、5つか6つかもう少しあったかもしれない、それぞれ音楽会を開くという一つの項目がありましてね。で例えばウィーンからベルククアルテットが来て、これはいいクアルテットでしたね。それからアメリカからもいくつか来て、ドイツからもあったし、まあその他いろんな国からもあった。でその中でそのドイツのやつでクロイツベルクっていう、クロイツベルガーストライシクワルテットっていう団体がありましてね。でその人たちの演奏もちょっと聞いたんですけども、でこれはまあそんなに特筆すべき上手な団体っていうのでもなかったけども、まあ悪くはなかった。でその時にちょうどレコードがありましてね、レコードでヒンデミットの2番と3番、あるいは最近の研究によるともう一つ増えてきたもんだから3番と4番っていう人もあるけども、とにかくその裏と表にヒンデミットの弦楽四重奏が入ってるレコードがありました。でこれ聞いたら面白いんですよ。で僕はヒンディミットっていうのはやっぱりここの国、日本の大勢の方々とまあ同じようにあんまりそのちょっとこう乾いてるところがありすぎてね、あんまりそのポエジーがないもんだから、それで職人してるところがちょっとこうなんていうかな、物足りないようなことがあってあんまり好きではなかったんで、あんまり聞いてなかったんですけど、この曲なんかは面白いですね。やっぱりそれでこんな曲があるということをやっぱり皆さん方に聴いていただきたくなって、それで今夜選んだというわけです。で何しろヒンデミットって人は今世紀全般の有力な作曲家の中ではとりわけてその作品の書き方が、作曲の仕方が演奏の実践面と密接につながっている人ですよね。頭脳的な点よりもむしろ腕っていうかな、まあそういうもんで書いたという点がとても多い。で彼はオーケストラに使われるあらゆる楽器に通用していたって言われるばかりじゃなくて、自分でも非常に優秀な弦楽奏者だってことに、そのために長い間フランクフルトのオペラのオーケストラのコンサートマイスターもしていましたし、それからまた1921年にはアマール弦楽四重奏団っていうのを自分で組織し主催し、そのビオラの奏者として国際的にも非常に重要な、そして、華々しい活躍をしていた。そんな人ですから作品の中に室内楽が重要な位置を占めるというのは当然です。でそうなるとまたドイツ人の作曲家の常としてどうしても弦楽四重奏が中心にまた座ってくる。で彼は全部で6曲書いてますね。ただし遺作としてこの頃ごく若い時の曲が1曲見つかって、でこれがには作品2っていう番号がつけてあったんで、それを入れると7曲になりますけど、ただしその6曲といってもバルトークみたいに生涯のこう非常に長い間平均してずっと散らばるように書いたっていうよりも、初めの4曲は1919年から24年にかけて、つまり彼のまだ若い時に、であとの2曲の方は今度はナチスのあれを避けてアメリカに移ってから以後の、まあ、1943年から5年にかけて書かれたというふうに、こう重点的に2つの時期に書かれちゃったもんですから、それで、ヒンデミットの作曲家としての歩みを知るのに弦楽四重奏を聴いてれば分かるというふうにはいかなくなったんですけども、しかしそれでもやっぱりこの作曲家の発展ということを考えてみると、どうも作品のその歴史、重み、意味から言って中心的なものだって言ってもいいんじゃないかと僕はこの頃思ってるんですよ。で今夜はまずその中から第2番聴いてみましょう。でこれは1920年に、つまり彼が25歳の時に書いたもので、でその翌年にドナウ・エッシンゲンの、その頃はまだ新しい音楽の次から次へと発表される中心地だった ドナウエ神言で発表されて、でヒンデミットが自分でバイオリンをもちろんビオラを弾いて自分たちのアマールカルテットで初演して、で当時のこの作曲家の名声をいっぺんに世の中に知らせるのにとても大きなきっかけになったという、そういうまあ因縁のある曲です。でこれはヒンデミットの若い時のいわゆるなんていうかな、あのアンファンテリーブルのっていうか、まあシュトルムントドラングっていうか、そういう時代の代表作ですけど、しかしヒンデミットの面白で三楽章からなってますけど、ヒンデミットの面白い点はそういうふうな、そのアンファンテリーブルでありながら作品の形っていうことになると厳格なこのプランがあるんですね。で三楽章の始めと終わりが早くて、そして真ん中に感情楽章になって、でその3つの楽章がまたそれぞれ多かれ少なかれこの虹型の真ん中があって、その両端があるっていう書かれ方して、弓型っていうか虹型っていうか、そんなことがこう聞いてると聞こえてきます。ただしそれはあのソナタ形式みたいな、こういわゆるディアレクティックな、発展をするんじゃなくて、むしろいくつもの主題のグループが次から次とこう重なり合いながら一つ一つ発展させていくという、そんな風な出来具合のように僕には聞こえます。でもちろんその上にそのそれぞれの部分を支えている力っていいますかね、音楽のエネルギーの中心は旋律的なものです。でこれはあの小さい、またハイドンの書き方みたいに小さいこの細胞がだんだんに発展して一つの節になっていくといったような、そんなやり方ですね。だから例えば第一楽章レープハフトウントゼアエネルギッシュ、生き生きと、そして非常に精力的にいうのの第一主題なんかは、ヒンデミットの例の特徴である例のなんていうんですか、あの線的大砲のあの線的な旋律の原理によく合うようなあれですけども、それに比べて第二楽章の方はゼアランザム、だからモルトアダージョでしょうか。でこれはもうはっきり誰が聴いてもすぐ分かるような三部形式で書かれてますけども、しかしこっちの方はね、あの半音階的なものがあって、それが旋律にも和声にも見られるんで、発表された当時はトリスタンを連想させるっていったような批評もあったそうですよ。しかし今僕たちが聴いてみるととてもロマンチックどころじゃなくて、むしろザッハリ式な音楽というのが正しいだろうと思いますけども、しかしその中でやっぱり半音階的なこの陰りと光りとがあって、ヒンデミットを完走した音楽家だと思ってた僕なんかは、あそうじゃない、やっぱりポエズィアあるなっていうな風にして自分の考えを改めていくきっかけの一つになりました。第三楽章フィナーレ、これはオイセルストレープハフト、だからなんて言うんでしょうか、モルトヴィヴァーチって言ったらいいのかしら。まだ早い演奏に、早い音楽に戻るわけです。この曲、まあ、最初からずっとおしまいまで続けて聴きましょう。で演奏は初めに申し上げたようにクロイツベルク弦楽四重奏なんです。